スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、さて今日の日経平均株価ですけれども、はい、反落ということになりました。そうですね、200円を超える下げ幅。
はい、まあ1日前、おとといがですね、210数円安というところだったんです
が、
8円安ですね。はい、でそこから昨日は160円ちょっと戻して、
はい、
はい、そしてまた今日、235円安ということで、ちょっと戻しの幅が狭くて、
はい、
そして下げる幅が広がるという、どちらかというと、あんまり良くない下げ方ではありますよね。
はい。
はい、あと、商いの方が、2兆円に届かないっていう状況がですね、実際に今日もまだ続いてまして、
4日間続いてます。
はい、そうなんですよね。ですから、あんまりこう商いがこう膨らまないで、あんまり多くならない中で下落しているっていうパターンは、これは買い物薄の中でですね、売り物が、じわじわじわじわこう増えているっていうような、それに押されているっていうような状況になるので、戻す時も早いのは早いんですが、ただ先ほどお話しましたように戻りの幅がそれほど大きくなく小さくて、でまた翌日以降さらにこう売られるってなると、これはどちらかというとこう安値を試していくような、叩いていくような、そんな状況になってしまうので、戻りで買った人はこれ損失が拡大しちゃうっていうパターンになりかねないんですよね。
そうすると、はい、もし株価が少し戻ったとしても、
はい、
その売りが出やすいっていう感じになりますよね。
そうですよね。であとそこからさらに買っていこう、買っていこうっていうんですかね、上値を追いかけようというような動きがこうなかなか出てこなくなりますので、
はい、
そのあたりが、今のこの状況続けばなんですけど、安値が切り下がっていくような状況が続くようですと、ちょっと嫌だなっていう感じですよね。
そうですね。
はい、
その他の指数見ましても、2部指数はプラスで終わったものの、マザーズ、そして日経ジャスタック平均もマイナスということですから、
はい、
このあたりね、やっぱり日経ジャスタック平均なんかはずっと強い動き続いてましたけれども、
そうなんですよね、
こっちでもやっぱりリグ入りちょっと出始めてるのかなっていう感じはありますよね。はい、
そうですよね。やっぱり株価がこう高値更新、あるいは何年来ぶりの高値とか、
はい、
そういう風になってくると、周りがこう騒がしくなってくるとですね、どうしてもやっぱり換金してしまおうというやっぱり気持ちになってきますので、
はい、
それが少し新興市場の方にも向かい始めてるっていうところを考えますと、これまで新興市場でなんとか損益状況を保ってた人たちも、
はい、
利益確定売りに走るっていうことも考えられなくはないので、少しやっぱり警戒感が、今週の初めの行ったり来たり戻したり落ちたりっていう状況からは多少ですね、心配警戒感っていうのが高まっているっていう、そういう印象ですよね。
はい、今回の下落なんかのコロナウイルスのみたいな話も結構あったりしますので、
はい、
中国の動きも気になるところですが、今日は 3% 近い下げということ、
結果的にはそのぐらいまでいきましたかね。
そうですね。なので、はい、このあたりやっぱりちょっと戻ってくれないと、なかなか日本株も上値重いのかなという、また下値を試すような展開もやっぱり警戒しておかないといけないということになりますね。
そうですよね。
昨日のアメリカも指数はまちまちということでしたので、こちらもなかなか判断しにくいなという、感じもありますけれども、
でもね、アメリカでも感染が確認されたっていう話なので、
はい、
そのあたりもちょっとやっぱ不安が高まってきている要因かもしれませんけどね。
そうですね。はい、ただやっぱり米国株ずっと注目が高いままということですから、この下げのあたり、ちょっとこうもうもたもたしているところで買っていいのか悪いのかってやっぱり判断がね、迷うところだと思うんですよね。なので今日は番組後半にマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんに お越しいただきまして、米国株どんな風に見たらいいのか、決算も相次いでますからね。
そうですね、決算発表はやっぱり注目されるポイントになってますから、
はい、
まあ、そのあたりも含めてちょっと詳しくお話を伺いたいですね。
そうですね、はい、はい。そしてもう一つ、その米国株に関しては、
はい、
イベントのお知らせもございます。
イベントもあるの？
そうなんですよ。
それは嬉しいな。
はい、2回ありまして、
はい、
2月29日土曜日は大阪で、
はい、
で3月28日土曜日は名古屋で、
はい、
ラジオ日経パンローリング共催マネック証券協賛の米国株がわかるスペシャルセミナーを開催いたします。
お、
ゲストも豪華なんですよ。現役ファンドマネージャー石原淳さん、そして為替ストラテジストエミン・ユルマズさんがご登壇されるということですから、
はい、うん、
株もそして為替も網羅して本当に内容盛りだくさんでお送りするイベントでございます。いやいやいや、
楽しみじゃないですか。また土曜日なんですね。
そうなんですよね、
うん、
はい、ぜひぜひ多くの方にお越しいただきたいと思います。大阪は350名様、名古屋は300名様を無料でご招待いたします。
はい、
はい、お申し込み詳細に関しましてはラジオ日経のトップページのイベントセミナー欄をご覧いただきたいなと思います。締め切りが、大阪が2月20日木曜日、名古屋に関しては締め切りが3月18日水曜日となっていますので、お間違いないようにご注意ください。
はい、
今お知らせしましたのでね、聞いていきたいなと思った方は、はい、今すぐご応募いただくのがいいんではないかと思います。
はい、
はい、当選者の発表、招待状の発送をもって返させていただきますのでご了承ください。なお、このセミナーでは協賛者取扱い商品の勧誘を行う場合がございます。このセミナーに参加して米国株の投資力アップしましょう。たくさんのご応募お待ちしています。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずは福永さんに改めて現在の相場の分析いただこうと思います。はい、日経平均株価今日は235円91銭安、 23,795円44銭で終わっています。
はい、まあ、冒頭もお話をしましたし、皆さんもいろんなところのニュース等でご覧になっているとは思うんですけれども、まあ、やはり新型肺炎、あるいはコロナウイルスと言われる、そのウイルスですよね。
はい、
まあ、この辺のその感染拡大への警戒感っていうんですかね。まあ、この辺が、まあ、すごくこう高まってきていると。で、その高まりを示すものに、まあ、先ほどもお話しましたけれども、例えば、この感染地域が新たにこう見つかっただとか、
はい、
それからさらに、まあ、中国のその武漢市ですね。うん、まあ、ここでも公共交通機関の運転を一時停止するとか、
はい、
まあ、やっぱり人の移動が始まる、ちょうど明日からになると思いますけども、
春節、
はい、を迎えるにあたってですね、その辺の人の移動を、まあ別に何て言うんでしょうかね、こう制限っていう風に言ってしまうと、なんかもうそこから出られないみたいな感じにはなっちゃうんですけど、ただまあ交通機関、公共交通機関の運転を停止したっていうだけなので、
はい、
出ちゃいけないとかですね。そういう、こう、隔離みたいな感じではないので、
はい、
まあ、そこは、一部、そのね、受け止め方によっては、もうなんか、近寄られるとまずいんじゃないかとか。
そうですね。
そ
うでは決してなくて、
はい、
まあ、日本からも渡航禁止ではなくて、注意喚起という ね、ことですからね。
レベル2に今引き上げられたということですよね。
はい、
まあ、1から4段階まであるみたいですけども、まあ、今レベル2ということなので、まあ、その辺もですね、まあ、普及不要の、不要不急ですかね。不要不急の、まあ、こう訪問がない限り、訪問予定がない限りは、まあ、あまり行かないようにしてくださいということですからね。うん、ですので、まあ、少し、その辺の警戒の、まあ、高まりというのが、まあ、株式市場、特にこう、売りにつながったっていうところと、それからあとは先ほども内田さんから話がありましたけど、やっぱり中国の上海総合指数の下落だとか、
はい、
それから香港ハンセン指数の下落ですよね。うん、で、まあ上海がなんと本当に今日 4% 超の下落率っていう話でしたかね。うん、今日ですともうポイント数で言うと、 3000ポイント超えてたんですが、3000ポイントも割り込んでしまいまして、81ポイントです。
はい。
というですね、大幅なこう下落になりました。
3% 近い下落率ですね。3%
近いですね。はい。失礼しました。で、その 3% の、まあ、3% 近い下落率になったことによって、うん、ごめんなさい。まあ、やっぱ株式市場としては、中国本土がやっぱ下がっているとなるとですよ。
はい。
投資家の警戒がやっぱりこう、高まってる、強まってるっていう、そういう見立てにこう変わってしまいますので、うん、ですから、まあ、どうしてもやっぱ先物がリスクヘッジの売りを呼んだりだとか、現物が下がると、さらにまたそのリスクヘッジの売りが出て、で、いわゆるその、パッシブ運用って言われるやつですかね。日経平均に連動する銘柄を運用している人たちが、まあ、下落するとやっぱそこに売り物、先物売りを、まあ、増やしてですね、で、ヘッジするとか。そういう、やっぱり動きが出てきたりするんですよね。うん、で、まあ、基本的にそのパッシブで、ヘッジするっていうよりは、どちらかというとそのアクティブ運用の人たちの方が、自分たちの、パフォーマンスは、日経平均に勝とうという、そういうのがアクティブ運用というやつなので、
はい、
まあ、そこで、まあ、指数が下がると、連動して、あるいはもっと下がっちゃうとですね、パフォーマンスがさらに悪くなっちゃうということになりますから、まあ、そこでヘッジの売りを出すというですね、まあ、そういう、まあ、いろいろな悪循環が、こう重なると、まあ、今日のようにも寄り付きから現物株は大きく値下がりして始まって、もう23,800円台からのスタートでしたね。
そうですね。はい、スタートが、23,843円51銭。はい。はい、
そして、一時23,779円っていうのをつけたんですが、まあ結果的にはほぼ安値で終えたと。
そうですね。
はい。
う
ん、まあ寄り付きからだいたい30分ぐらいで今お話した23,779円という、まあ今日の安値つけてるんですけど、
はい。
まあ、やっぱり昼休み中にですね、他のアジア市場がなかなか下げ止まらなかった。
うん。
で、あと、もう一つ、日本株にとっては少しこう、これまではフォローだったのに、マイナスになっているのが、やっぱりドル円の動きですよね。
はい、もう109円台のミドルまで来ていて、はい、なんか、じわじわじわじわ下がる感じですよね。
そうなんですよね。で、あともう一つですね、まあ、経済への、懸念を示すっていうことで見ると、例えばほら、物が動くっていうところで見ると、航空機、まあ、飛行機で輸送するとなると、物は限られますけども、急ぐもの以外は、基本的には、船で運ぶと。そうなると、物流が滞るんじゃないかって考えられると、うん、やっぱ今日の下落率トップ、海運なんですよね。
ああ、なるほど。
はい。で、あとは、鉄鋼だとか、まあ、あと鉱物資源だとか、山の工業とかですね。あと、非鉄金属だとか、石油だとか。まあ、要するに、景気の、ベースとなる、そういった資源株のところが、素材だとか、そういったところが、こう、売られてしまっているって流れになっているので、
うん、
まあ、この辺ですね、一時的だとは思うんですけど、ちょっとやっぱり、こう、商品価格なんか上がっていて、しっかりしていたところが、少し利益確定より、先ほどのまあ、ジャスダックの話じゃないですけども、強かったところにも波及してきていますので、まあ、短期的には、そういったところをお持ちの方はちょっと注意が必要なのではないかと。あと、これから決算始まる中で、若干円高にはなってますけど、
はい、
まあ、ただ下期の想定為替レートなんかから比較すれば、まあ、日銀短観とかですね、比較すればまだまだ円安の水準ではありますので、うん、まあ、過度な警戒は必要ないとは思うんですけど、まあ、利益が出てる人たちは、別にこう、固執せずにですね、一旦はやっぱり利益を確保するっていうことも、まあ、今の流れが続くとすると、ちょっと必要なんじゃないかなと、まあ、そういうことを感じさせる今日の動きだったのかなってとこだと思いますけどもね。
うん、やっぱりその決算が出てくるという、その日程を前にして、
はい、
やっぱり警戒感も高まってたところに、こういう動きということが、やっぱりなんか相まってっていう感じがありますよね。
本当そうですよね。なので、まあ、何かしらきっかけで、解決っていうのはなかなかこれ難しいところなので、
はい、
その辺はちょっとやっぱり皆さん、ご注意いただきたいなというふうに思いますね。
はい。ただ、福永さんからは、一旦の調整という言葉がね、出てきましたので。
はい。いろいろな期間もいろんなものを、SARS の時もだいたい7ヶ月ぐらいで収束しましたので。
ああ、その SARS 自体がっていうことですか。
はい、SARS 自体の収束宣言をしたのが、これあの、ちゃんと定義があるんですけど、
はい、
スタートしてから、スタートっていうのは、まあ、要は、広がりましたと。うんいうふうにしてから、発表してから収束宣言をしたところまでで、だいたい7ヶ月ちょっとぐらいかかってるんですよね。
はい。
なので、まあ、今回はその当時よりも、まず拡大する前に発表してるってことと、それからあとは、まあ、人から人への、まあ、変異というんですか、まあ、これも今一生懸命こう探ってるような状況ですから、うん、
はい。
まあ、そこでいろんな、なんでしょうかね、まあ、防護策、あとそれから、まあ薬などが出てくれば、まあ、これはまたもう一気に収束する可能性ありますんでね。なのであまり過度に悲観的にはならなくてもいいとは思うんですけど、
はい、
まあ一旦ということで、私などはまだ考えているってところですかね。
うん、まあ状況がわかるまでは、
そうですね。
注意もしながらですよね。
はい。
はい、以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。
日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか？米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなぁと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100ドル以下のものもあり、1万円程度の投資であなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為替手数料も2020年3月末日まで無料です。なお買い付け時の為替手数料については4月に見直しする予定です。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3500銘柄以上の取扱い銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらにマネックス証券では税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料を実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券米国株で検索。米国株式および米国 ETF、 リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券等の売買では、株価等の価格の変動、外国為替相場の変動等、または発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず契約締結前交付書面等を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。
さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いいたします。やっぱり米国株、非常に個人投資家の方々からも注目度が高くなっていると思いますけれども、
はい、
そんな感じを肌で感じられますか？
あ、そうですね、うん。先週も名古屋の方で、講演をさせていただいたんですけれども、話をしてても皆さんのこう真剣な顔つきっていうのがステージから見えまして、
はい、
うん、確かに感じますね、それはね。
そうですよね。多くの方が、はい、じゃあこれからの米国株どうなのって直接ね、質問されたい方も多いと思うんですよ。
確かに。
そんな方々にチャンスでございます。
お
2月7日に、ウェブで、そんな方々の質問に直接お答えいただく、
あら、
なんかウェブセミナーを開催されると伺いました。
ウェブでもやってくれるんですか？
そうらしいんですよ。
すごいですね。
ね、
はい。
これアメリカ株についての疑問ですとか質問に特化したストリーミングになってまして、
はい、
事前にメールの方で 質問を受けして、でまとめて1時間ほどですね使ってお答えしようという企画になっています。
いや、濃い内容にねなりそうですよ ね、
やっぱり質問をちゃんとこう事前に受け取ってくれるのはいいですよね。
そうですね、岡本さんがいろいろ調べてですね、そしてそれに答えてくれるというウェブセミナーですが、これはマネックス証券のホームページからご応募いただけるんだと思いますけれども、はい、何か資格があったりしますか。
一応講座開設してらっしゃるお客様向けということになりますので、はい、来週の前半にご案内を差し上げるホームページの方でですね、ご覧になっていただけると思います。
はい、わかりました。ちょっと先行してこの番組の中で、はい、公開をさせていただ
きます。お得な番組ですね
そうですねなので来週マネックス証券のホームページ、ぜひ皆さん忘れずにチェックしてみてください、はい、さてその米国株ですけれども、今決算発表が始まってきていまして、金融株なんかもいい数字出してきてますね。
そうですね、史上最高値を更新するアメリカですけれども、これ2019年の第4四半期の決算になりますね、
はい、
で事前予想のコンセンサスですと、今回の決算発表は、前年同期比で 1.9% の減益なんですね、はい、でただまあその減益のところは織り込み済みだと思うんです、まあ、そうでないと今のマーケットの上昇というのは説明できないと思うんですけれども、はい、まあ、ただS&P500 社のうちですね、現在ですと61社ですから、まあ約 12% の企業しかまあ決算発表していないということで、はい、まあ、今後まだまだ9割ほど残ってますんで、まあ、どうなるかわからないとはいうもののですね、今のところ発表発表済みの企業のうち 72% の会社が事前予想を上回っておりまして、うん、で 26% の会社がまあ下回っているということで、うん、まあ、so far so good ということであるかなという感じであります。
なるほど。
それからEPS のサプライズですね、つまり事前予想と比較して、まあ、どのくらい予想を上回ったかというところなんですけれども、まあ、3.2% 上回っているということであります、はい。まあ、アメリカの会社のマネジメントはですね、まあ、決算発表の機会を上手にこう、マネージしてるっていうふうに言っていいんだと思うんですけれども、割とまあ、低めのコンサーバティブな、事前予想、ガイダンスを出しておいて、まあ、それを上回る決算を出す努力をしてですね、
はい、
まあ、それがうまくいくと、まあ、予想を上回ったということで、まあ、株価が上がるという仕組みで、まあ、それ、アメリカのマーケット見ててうまくやってるなっていう感じを持っていますね。
なるほど。
で、今の EPS、今年の EPS ですね。
はい。
これをベースにしますと、現在の S&P500 の PR は19倍になります。
19倍、はい。
で、これは1990年から今までの平均の PR が18倍ですから、
はい。
まあ、今のマーケット見たときに、まあ、決して割高ではない、でも割安でもない、まあ、ちょっと高めという状況なわけなんですね。
はい。
で、決算発表、今回は減益と申し上げましたけれども、まあ、来期から増益になる見通しになっておりまして、はい、2020年の第一四半期は、これはプラスの 2.7%、はい、前年同期比で。
はい。
それが第二クォーターになりますと、プラス 4.5。はい。第三がプラス 9.1。そして第四クォーターになると、まあ、プラス 15% と。いうことですから、徐々にこう回復していくっていうのはあるわけなんです。
はい。
ですから、ですが、ただ、それをもってですね、じゃ今のマーケットの、その、上昇具合っていうのを説明できるかというと、それはやっぱちょっとこう、十分ではないような気がするんですよね。ですから私もよくこう、なんで今のマーケットが上がるのかと、上がっていけるのかっていうことを考えたときに、
はい、
まあ理由の一つだとは思うんですけれども、この証券会社の、銘柄の目標株価の情報修正っていうのは結構起きてると思うんですね。
はい。
で、今のレベルでそれが起きてますと。うん、どういうことかと言いますと、例えば、アップルですけれども、
はい、
まあ今日、昨日引けですね、317ドルですが、うん、まあ 5G のスーパーサイクルっていうのを理由に目標株価を350ドル出してくるとかですね。
はい。
Facebook も昨日221ドルで引けてますけれども、これ300ドルとかですね。あと、マイクロソフト今165ドルですけども、195ドルターゲットとかですね。はい、そういう、こう、数字を出してきてるんですよね。
かなりでも強気な感じですね、見方が。
そうですね。
うん、
で、まあ、顕著の例が、テスラだったと思うんですが、
テスラ、
はい、昨年末418ドルだったんですけれども、はい、もう今すでに569ドルと。
また最近足元強いですもんね。
そうですね。もうすごい勢いで、まあ、いいニュースが出てまいりましたと。
は
い、で、まあ、ショートカバー、まず、テスラに関しては、まあ、すごく、ショートが多い銘柄なんですけれども、うん、まあ、そのショートカバー されて、まあ、株価が上がってくると。
踏み上げ相場ですよね、いわゆる、ね。
ですね。アメリカでもね、そういうのありますからね。
しかも株価が400ドルの時に、いや、600ドルの価値があるとかっていうと、やはり、マーケット素直に反応してですね、株価を押し上げていく。はい、それとも、あるのかなと思いますね。
テスラの場合は赤字だからって言ってやっぱりなんとなく上がってくると一旦売ってみたい気持ちにもなったりする銘柄ですよね。確かに、うん、だからそれがまた全然違う相場を上昇相場を作り上げてるという、
はい、
うん、感じなわけですね、はい。
いや、車はね、本当にアメリカ自動車社会ですからね、
うん、
その中でテスラが上がってると、もう時価総額もなんか世界2位かなんかになったとかいう話でしたからね。
そうなんですよ。ね、
すごいですよね。
だから、まあ、期待感だとは思うんですけど。
そうですね。テスラもすごいですけど、アップルはもうすでにオーストラリアの株式市場の時価総額全体をこう上回る価値になってますし。
一社で。
一社でですね。
アメリカ株、恐るべしですね、本当ね。はい。
本当そうですね。でもそれでも決して割安ではないけれども割高ではないっていうね、うん、
とっても割高ではないっていう感じですね。
そうですね。これからさっきのお話のようにですよ、増益幅が期を追うごとに少しずつ広がっていくっていうカウントをするとするとですね、
うん、
結構やっぱりそれが目に見えてき始めると、ですから先に折り込んじゃうとね、出尽くしっていうことも逆に考えられるかもしれませんけど、まあ徐々に折り込めるとなると結構先行きはね、
ね、
決算発表を見るごとに確認さえしていけば。
そうですよね。
しかもさっきまあ、その決算をうまく活用してるっていうふうに経営者の話がありましたけれども、はい、このなんか強気な見通しで、それでもある意味若干低めに出してるっていうのがね、そういう傾向にあるっていうのがまたなんかね、ね、裏付け。
羨ましいな、
そうですね、されてる感じがありますけど、なんかまたでもアメリカでは、あれなんですかね、減税するんですか？
昨日まさにトランプ大統領ダボスの方でですね、はい、減税をやるというようなことを言っておりましたし、
はい、
まあ、そういった意味では日本人にとってとても羨ましい国ですよね。
はい、アメリカファースト、
アメリカファーストであり日本でもぜひ減税やっていただきたいと思いますけれども、うん、
増税はしてますけどね。
そうですよね、
ね、
まあ、トランプ大統領非常に批判が多い大統領だと思うんですけれども、はい、結局アメリカ経済引いてはアメリカ株にとっては非常に貴重な大統領であるということが言えるのかなという感じがします。
確かにそうですね。トランプ大統領が誕生したからこそ、はい、なんか世界の中心で居続けられる期間がさらに長くなったのかなっていうね、なんかそんな感じも、
ね、復活ですもんね、本当ね。
本当そうですね。さてさて、その IT 企業に注目が浴びるコンシューマーエレクトロニクスショーが始まっていまして、
はい、
こちらもなんか面白そうですよね。
そうですね。まあ、日本でもかなり報道されてました、空飛ぶタクシーですとかですね。
そうです、そうです。
ソニーの電気自動車とかあってるんですけれども。
いや、驚きましたよね。
私が個人的にとてもいいなと思いましたのが、うん、薬局で例えばなんですけれども、ロボットのアームに 3D カメラがついてまして、
はい、
その人間の代わりにこう薬をこう取ってきてくれると。でアメリカってネットで注文するっていうのとお店に行って買うっていうのと、三つ目がネットで注文してお店に取り行くっていうパターンがありまして、で薬局のその事前にこうネットなりでこう注文できるんですね、
はい、
でその薬を取ってくると人間がやるとすごく時間かかりますよね、
はい、
でそのテクノロジーを持ってそのロボットアームが取ってきてくれるんですよ。
間違いも少なさそうですよね。
いや、おっしゃる通りでありまして、で感動したのはですね、これって人間の仕事を取りませんかってことで聞いたんですが、はい、いや、やっぱり薬局の仕事って辞める方がとても多くて、1年間で半分ぐらい辞めるんですと。なので、経営者にしてみたら、こう、確保する人材を、うん。で、それをロボットがやってくれるということですんで、
はい、
人の仕事を取らないっていうんですよね。
安川電機の社長が、ロボットと人間は共存する世界になるんだっていう話をもう何年も前にされていて、まさにそれが今現実になってきてるっていうことなんでしょうね、きっとね。
身近なところでね。
はい、本当ですね。また面白い話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
岡本平八郎さんでした。さて、そろそろ番組もお別れのお時間が近づいてきました。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来 週、また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。